2024年1月7日第一手術第一礼拝を始めます。545番。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文27、詩118編。講読文27、詩118編。主に感謝せよ、主は恵み深く。
その前に
教え
に
耐
えることなし。
イスラエルはいざ言うべし。
その前には
教
えに耐えることなし。
アロンの家はいざ言うべし。主を恐るる者はいざ言うべし。
その代わりには教えに耐えることなしと。
我悩みの中より主を呼べば。
主答えて我を広きところに置きたまえ。
主我が方にいませば我に恐れなし。
主を我に何をなしえには。
我がために義の門を開け。
我そのうちに
子は主の門なり。我何時に感謝せん。家作りらの捨てたる石は隅の親石となれり。
これ主を確かめることにして我らの目に怪し
これ主の設けたまえる日なり。主よ、願わくは我らを今救いたまえ。主の御名によりて来たる者は幸いなり。主は神なり、我らに光を与えたまえり。汝は我が神なり、我汝に感謝せん。主に感謝せよ、主は恵み深く。賛美歌11番。本庁の聖書の箇所はルカによる福音書5章1節から11節、新約聖書の109ページ下の段です。ルカによる福音書5章1節から11節、イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わったとき、シモンに、沖にこぎ出して網を下ろし、漁をしなさい、と言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう、と答えた。そして漁師たちが、その通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て、二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです、と言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間、ゼベダイの子のヤコブもヨセフも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。ここまでです。お祈りさせていただきます。御在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝も健康が与えられ、敬愛する皆様と共に礼拝を守れます恵みを感謝いたします。新しい主の年2024年がスタートいたしました。元日お正月の楽しい団らんの時に能登半島地震が起こり、甚大な被害が出ました。道路が各所で寸断され、 半島という地形的要因も重なる中、そして余震が続く中で、今もなお懸命な救助活動が続けられています。また2日には羽田で航空事故も起こり、支援物資を運ぼうとしていた海上保安庁の方の5名の尊い命も失われました。新年の初めに立て続けに悲惨な災害事故が起こり、苦しみ悲しみが心を覆ってしまいますが、その中にあっても希望の光である主を見つめ祈っていくことができますようお導きください。被災され深い悲しむ中におられるお一人お一人に主の慰めと安らぎと安全がもたらされますように、救助支援に労しておられる方々に神様のお守りがありますように、多くの犠牲になった方々のご冥福をお祈りいたします。今朝は主に招かねると題して塚匠牧師に御言葉をいただきます。語られます匠牧師に聖霊のお働きが豊かに注がれますように、聞く私たち一人一人が心を開いて主の御言葉をいただくことができますようお導きください。いつも越谷教会を牧してくださる塚匠牧師、前牧師のお働きを祝し、健康が守られますように、教会学校、附属幼稚園、越谷教会に連なる一つ一つの技が祝されますように、集ってくる子どもたち一人一人を祝し、背後にあるご家庭を祝してください。ご奉仕にあたられるお一人お一人の健康と信仰とお守りくださり、その技をどうぞ尊く清め用いてください。言い尽くせません。感謝と祈りを皆様の心の中の祈りに合わせて、我らの贖い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌352番、教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖殿なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いに尽きて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、 ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたもう。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもう。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各神事、有の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリより生まれ、ポントピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死んだ死よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、主に招かれる、塚田久美牧師です。
今朝私たちは主の2024年まさに新年の一番最初の主日礼拝を共に捧げております。先ほどもお祈りの中にありましたように、能登半島地震が起きまして、今も深い悲しみまた痛みの中にある方々を覚え、また祈りつつ今朝の礼拝を共に捧げてまいりたいと思います。また昨年の導きに感謝をしながら、新年もまた神様の憐れみを祈り求めながら、主の御名を賛美する礼拝を共に捧げてまいりたいと思います。今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書の第5章1節から11節の御言葉であります。でここはシモン・ペテロをはじめとする、幾人かの漁師たちがシエスの最初の弟子となった、そのことを、示した聖書記事であります。改めて1節から3節の御言葉を共に読みたいと思います。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。ここで言われているゲネサレト湖畔というのは、皆さんもご存知のガリラヤ湖のことを表しています。でちなみに、前の章に記されているカファルナームという町も、ガリラヤ湖畔にある町の一つになります。で主イエスキリストはこのカファルナームで多くの教えを語って、そして癒しを、奇跡の技を行いました。でそれによって多くの人々が主イエスの語る言葉や、またその力に神的な何かを感じ取ったのだろうと思います。ですから、ここで、神の言葉を聞こうとして、集まってきたと、言っているわけです。 ここでも主イエスキリストを求めて人々は押し寄せてきたわけですね。イエス様の語る言葉や力に、ある種の神様の力みたいなものを感じ取ったんだということがわかります。でそこで主イエスキリストは、自ら選んでシモン、ペテロの船に乗って少し離れたところから御言葉を語り始めたという、そういう様子が描かれています。でなぜ主イエスキリストはシモン・ペテロの船をわざわざ選んでその船に乗られたのか。でそれはすごい単純なことを言うと、お互い顔なじみだったからなんですね。こうルカによる福音書のこう特徴として描かれているのは、前の章にも記されているんですけども、シモン、ペテロはイエス様を、彼の家へと招いています。おそらくシエスの教えをもっと、たくさん聞くためであったと思います。おそらくシモンはキリストの教えをこう街道で何度か聞いて感銘を受けて、でその言葉や力に神的な何かを感じながら、自分の家に招いていくほどの、関係性をイエス様との間に、築いていたのではないかなと、ルカによる福音書はその点を、強調しているわけです。他の福音書だと非常にこう突然イエス様が現れてこうペテロを招いたみたいな、そういう印象が強いんですけど、ルカによる福音書はどうやらこのペテロというのはイエス様ともうすでに出会っていて、街道でそのお話を聞いていて、うわなんかイエス様すごいな、この言葉なんか力あるな、うわこんな技は本当にすごいな、そういうのを少し経験しながら、イエス様をおうちに招いていく、それぐらいの、親しい関係性をもうすでに築いていたんだろうと思います。ですから、シエスはシモンの船を選んで、そこで教えを始められたと、言うなら、船という、そうですね、説教団の一番近いところでイエス様の御言葉に聞くことができる、それほどの存在であったと言えるわけです。しかしここで重要なことがあるんですね。それはペテロはまだこの段階で正式な主の弟子ではないということなんです。他のいろんなたくさんの人たちを弟子と呼ぶなら弟子かもしれないですけど、実際にここではまだ正式な意味でも12人のうちの1人というわけではないわけです。つまりシエスの御言葉に感銘を受けて神的なものを感じ取り、イエス様の教えをもっと聞きたいと積極的にイエス様との交流を望んで、主の一番近いところでその説教を教え聞いていく、ただそれだけでは主の弟子にはならないんだということ、そのことを今朝の御言葉から私たちは今日は注目していきたいわけです。非常にお行儀のいいペテロじゃないかなと思います。イエス様の話を誰よりも近くで聞いて、イエス様をお家にお招きして、イエス様の奇跡的な技にも触れて、非常にこうイエス様の一番近いところにいる存在ではあるんですけども、でもそれではまだイエス様の弟子だと呼べないわけですね。今朝はそこに注目したいと思います。で続きの御言葉に聞きますけども、4節から7節の御言葉を読み出します。話し終わった時、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにするとおびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て2艘の船を魚でいっぱいにしたので船は沈みそうになった。 シエスはここでシモンに対してもう一度漁をしなさいと、まあ、このように命じておられます。でシモンは、まあ、プロの漁師であります。けれども夜通し苦労をして魚は取れなかった。ましてや、夜無理であるなら昼の漁なんて魚を取るなど、まあ、正気の沙汰ではないと、まあ、そのように考えただろうと思います。しかしシモンはここで一旦主に自らを委ね、船を漕ぎ出しこう網を投げる、まあ、すると網が破れるほどに、魚が取れた。2艘の船が沈みそうになるほど魚を得ることができたと、まあ、そういうことが書かれているわけです。彼はここで、まあ、イエス様の言葉のその力に、まあ、圧倒されたのではないかなと思います。あるいは、まあ、イエス様のこう奇跡的な力ある技にその恵みを経験したのだろうと思います。しかしこういった神秘的な経験を経ても、実はまだシモンは主の弟子になっているわけではないということになるわけです。ここで重要なことは何かというと、それはたとえ主イエスを誰よりも尊敬し主のうちに神の力があるんだっていうことを認め、主の教えを愛し、それだけではなくてその圧倒的な恵みを経験したとしても、私たちはあるいはペテロは主の弟子にはなれないということなんです。少し言い方を変えると、これらの一つ一つのシモンの、まあ、彼なりの行いとか、あるいは彼が経験したというのは弟子になるための条件ではなくて、むしろ準備期間、準備でしかないと。決定的に彼を主のものと新たに生かしていくための前の段階に過ぎないんだということなんです。ではどうやったら私たちは、あるいはペテロは主の弟子とされていくのか、それが続きの御言葉になります。でこれを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。まあ、いろんな経験を経て、その準備期間を経て、シモン・ペテロが行き着いた場所はどこかっていうと、それは主イエス・キリストを主よ、すなわち神そのものであると信じるに至ったわけです。キリストを通して神的な言葉とか力とか、そういったものを感じ取ったペテロは、さまざまな経験を通してこのお方こそ神的なお方ではなくて神そのものであるということを知ったんです。そして誠の神である救い主と出会うことで、彼は自らの罪深さを知るものとなっていったわけです。けれどもそれで終わらない。主はこう仰せになったんですね。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取る漁師になると。恐れることはないとおっしゃられた。つまり誠の神であるお方の御前に立って、あなたは今顔を上げてもいいんですよっていうことをイエス様がおっしゃられたわけです。これがまさにキリストによる許しの宣言なんです。誠の神と出会い、自分の罪を知り、許しの宣言をイエス様からいただいて、 そして神様のために生きていく、ここに主の弟子であることのスタートラインが引かれているわけです。誰よりもお行儀よく御言葉を聞いているとか、誰よりも丁重にイエス様をこう自分のうちに迎え入れたとか、イエス様をもてなしたとか、一番近くで御言葉を聞いているとか、あるいは他の人よりも奇跡を経験したとか、そういうことは実は一切弟子であることの条件にはならないんです。主イエス・キリストがあなたを選んで、またペテロを選んで、彼に神様の御業を見せて罪の自覚を生じさせて、そして罪を許し用いてくださる主の弟子であるということは、私たちの側に条件があるのではなくて、すべてが主の御業によって終始しているのだということ、そのことが今朝の御言葉で最も強調されていることだと言えるわけです。で、主イエス・キリストはもちろん彼らの弱さみたいなものもよくご存知であると思います。これから彼らがこの十字架を前にして裏切って、そして去ってしまうこともよくご存知でありましょう。よく教会の中でイエス・キリストがそこまで弟子たちのことをよく知っているのであれば、なんでイエス様はわざわざこの人たち選んだんですかと、そういう質問をよく受けることもあるんですけども、一方的に主イエス・キリストがあなたを選び、またペテロたちを選んだの、そのものが許しであり救いそのものなんですよと、そのことを表すためなわけです。イエス様は彼らの弱さをよくご存知です。私たちの弱さもよくご存知です。私たち自身も知らないところにあるような罪の現実もよくご存知であります。しかしその彼らを選び、あなたを選び、その一人一人の罪を許し、主の弟子へと招いて用いてくださるんです。それはこの救い主がイエス様が罪を許す救い主であるということ、そしてあなたを主の弟子へと招いていく救い主なんだということを強く表しているのではないかなと思います。癒しを行うだけの救い主ではなくて、あなたの罪を許し神様の大切な存在として用いてくださる、そういう救い主なんだということなのであります。十字架で死んで復活された主っていうのは、この弟子たちともう一度出会ってくださるお方でもあります。ルカによる福音書でははっきり書かれてませんけど、他の福音書ではこのガリラヤで、ガリラヤ湖の前で弟子たちともう一度出会ってくださる、そういう救い主です。もう一度彼らを招いて用いてくださるお方です。私たちもまた同じだと思います。私たちもまたどれだけ着飾っていたとしても、その弱さを 100% 隠し切ることはできないわけです。特に神様の御前にあってはそれを隠し抜くことはできない、そういう存在です。しかし主イエス・キリストは、まことの神であるお方は、皆さんを主の御前へと招き、そして選んでくださり、皆さんの船に乗ってくださって、そして皆さんの救いの御業を宣言してくださる、成就してくださるわけです。私たちにその罪の自覚を生じさせ、その罪の許しを十字架の死と復活において許し、神様のものとしてくださっている、この深い恵みを私たちは今日復活の主と出会うこの礼拝を通してもう一度味わい直すことができるわけです。こうして一緒に礼拝をしているっていうことにおいても、それは当たり前のことではないんです。 神様の御前に今私たちは立たされて、私が神様ってことじゃないですよ、神様の御前に立たせていただいて、今顔を上げて主の礼拝、主を礼拝するものとして招かれているわけです。それはもう それはそれ自体がもう神様の許しにあふれた出来事なんだということ、まあ、そのことをもう一度味わい直していきたいと思うんです。大事なことはその深い恵みを素直に受け取って、自分の人生とか生活のすべてを主に委ね、主と共に今日もそしてこの新しい一年も歩み出していくということなのではないでしょうか。皆様の上にこの一年も神様の祝福が豊かにありますように、また被災している方々の上に神様の慰めが豊かにありますように、祈りを合わせたいと思います。では一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい年にあたり、新しい御言葉の恵みをもって私たちを満たしてくださったその恵みに心から感謝いたします。私たちはあなたの目には小さく罪深いものであります。主よ、私たちは憐れんでください。その私たちは今こうしてあなたのものとして、こう許し、受け止めてくださいました、その幸いに心から感謝します。どうかこの深い恵みをあなたに心に刻み直しつつ、新しい日々の歩みをあなたのしもべとしてなすことができますように、私たちを導いてください。また本当に悲しい出来事、災害がありましたけれども、本当に深い悲しみの中にある方、どうぞあなたが一人一人を捉えてください。あなたの平安を、また慰めを豊かに与えていただきますように、またそこで働く、またそこで奉仕する一人一人をどうぞあなたがお守りを導いてください。またその地域にある教会をあなたが豊かに導いていただきますように、これをお願い申し上げます。すべてのことをあなたに委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌344番。
私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に扱ろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて遺産のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰り見ておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰の真実と思って聖餐に集まりましょう。
キリストの体と使徒に扱うとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に扱い、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び光りたもう日を待ち望みたいと思います。聖典を、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡されるようパンを取り、感謝しこれを先そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方は、このパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって死が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊殿に与えられている大いなる恵みを感謝いたします。深く憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉、神はその一人を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいしめ。ただいまから、聖餐をお配りしますけれども、聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物であります。主の弟子たちというのは、教会では洗礼を受けた方、そして、公に信仰を告白した方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方、また信仰を公に告白していらっしゃらない方はですね、この聖餐に預かることはできませんので、どうぞ祈りを持ってお待ちください。これは決して分け隔てや差別をしているのではなくて、すべての人がこの主の食卓に集うことができるように教会は祈りを持って待っております。洗礼を受けている方、また信仰を告白している方でありましたら、どの教会、どの教派でありましても、この聖餐に預かることができますので、どうぞ取っていただけたらと思います。今からお配りしますけれども、お取りになりましたら、それぞれ、の対、時に、その恵みを味わっていただけたらというふうに思います。それでは、分散をします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 続いてブドウ酒を分散いたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために死が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌2編の1番をお読みしましょう。
地なる神様、この静かな新年の下、共に礼拝を守ることが許されまして感謝いたします。今日は新しい御言葉をいただき、そしてあなたに従うことがいかがなことかを再び胸に刻むことができましたことを感謝いたします。また聖賛の恵みに預かりました。感謝いたします。すべての感謝と献身の印としてここに献金をお捧げいたします。どうぞあなたの御用のためにお用いください。この祈り尊き主イエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
正英541番、その後祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。